世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。
On the way supported by High Five。
皆様こんにちは、
キムです。
アラミです。
オンザウェイでは様々な背景を持った方のお話や身近な疑問を通して勉強の意味、目的とは何かを考えていきます。今回のコーナーはこちら、
サイン。
サインでは理系出身のお二人が身の回りの様々な疑問に学校の勉強内容をもとにお答えしていきます。
ちょっと最近その、
うん、
まあ、数年前から、うん、まあ、新型コロナウイルスがずっと、
ああそうだね、
流行ってて、はい、まあ、ちょっとまあ生活、まあ、すっかり馴染んでしまった感もちょっとあるんやけど、うん、まあ、いいのか悪いのか、うん、あれのおかげでさ、この、まあ、マスクというか、まあ、手洗い消毒、うん、まあ、あの辺が結構こう身の回りというか、まあ、その生活にこう密着というか、
うんうん、
知名度というか、まあ、こうなんか結構こう認識が結構みんなに浸透したかなみたいな感じ
だ。はいはい、そうやね。
あれによってそう一個その知名度が上がったものが俺はあると思ってる。
ほう。
うん、それはギリシャ文字かなと思ってるんよ。
あー確かにね、そうやわ。
そうちゃ
ん。そうやわ。
ね。
まあ、自慢じゃないけど俺は知ってたけどね。でも、まあ、あの分かる。
そうそうそう、理系のね学生というか、あの大学まで行くと結構あるギリシャ文字は
確かに、
まあ、使う、
まあ
使うんですよ。
そう、自分の場合はね恥ずかしながらというか、あのまあ小学校の時点でガンダムだったけどね。
ああなるほど、ね、
そういうので知ってた、
まあ、ガンダムはね、
なんかそのあ、まあ、ガンダムだけでもないけど、まあね、そういうのでちょっと知ってて気になって知ってたけど、ね、確かにそう言われるとそうだね、うんうんうん、日常で出てきたね。
日常でもギリシャ文字がも
う出てきたね。溢れてそう言われたら、
その理系の学生結構あるあるなやけどさ、はいはい、普段使わんアルファベット、ギリシャ文字まであるやんか。
ある、ね、
例えばクザイとかさ、
あるね。
あるじゃないですか。
あるね。
とか、あと何やろ、イプシロンとか。
イプシロンとかもなかなか使わないやろね。
使わんけど出てくるやんか、はい、あと何やろね、まあ、結構変ななんかくちゃくちゃって書いたような文字も結構あるよね。
あるね。
あるよね。
具材はまさにそうだね。
オミクロンとかも実は数学で出てくるよね、あれ。
そうやね。どう
出てくるね、あれ。
いや、危ないやけど。
出てくる、出てくるね、出てくるね。まあまあ、そういうのもあるんやけど、うんうん、まあ、ギリシャ文字で、まあ、算数というか数学をやってて、一番最初に出会うギリシャ文字、
うん、
俺、これかなと思ってるんやけど。
どれやろう？
パイかなと思って。
あーそうやわ、確かにそれやね。
パイもねギリシャ文字です、
うんうんうん、
円周率です ね、
うん、ですね。
円周率って、
うん、
なんすか。
円周率は直径を1とした時のあの円の周りの長さじゃないですかね。
おーお
ーで、
まあまあ
思いたいけど、
当たってますよ。
ああ
、
耐えた耐えた
耐えた耐え
た耐えた耐えた、危ない危ない危ない危ない危ない。
まあハラミさん今直径を1としたって言ったけど、
うん、
別に直径1じゃなくてもいいよね。
ああまあそうか、率、まあまあね、
そう円周の率よ、
はいはい、
あの要は円周を直径で割ったもの、
ああはいはいはい、
が円周率ですね。
はいはい、
どんなにだから大きな円でもどんなにちっちゃな円でも、うん、その円周とその直径の割合っていうのは絶対に一定ですよっていう、まあそれが円周率ですと、
うん、
っていうのをさ俺その小学校の時に教えてもらったかなと思ってね。
あーまあ確かにどうやろな。
いやどうなるな、教えられてるんやけど、
言ってんかもしれんけど、まあ、ってぐらいやね、
そんな記憶ないんやろ
ね。そうやね。
うん、改めて思うと結構これすごいよねと。でね、どんなに大きな図形であっても一定の割合のものが存在する。
確かに、
まあ、面積を求めるときは絶対使うよね。
そうやね。
円周率かける半径かける半径やね。 まあ、これってさ、その今になって高校でその数学をちゃんとやって、
うん、
大学まで数学を一応やったっていう今やからこれが感覚的にも分かるんやけど、
うん、
そのまあ、ちょっとこれは話としては難しいかもしれんけど、
うん、
円周を求めるのって直径 ×3.14 じゃないですか、うんうん、円周率じゃないですか、ね、要は 2πr じゃないですか。
ああ、そうやね。
で面積を求めて πr2 乗じゃないですか、
うんうんうん、
でまあまあ数学を最後までやると、まあ、微分積分っていう概念があるんですけど、うんうんうん、この2つは微分積分の関係になってて、
うんうんうん、
円周っていうものを求めるっていうのをその0から、うん、例えば直半径が0のものから特定の R、例えば10まで、半径10まで連続的にこう動かしていけば、うん、確かに円周の足し合わせが面積になるよねっていうのはなんとなく理解はできるなと思って、
う
ん、まあ、ちょっとこの辺は本題からそれるんだけど、うん、ああなるほどねって思ったなっていうのは、数学って勉強してたらこんなこともあるよねって思ったりしたんやけど、それはさておいて、ギリシャ文字の π で表すんですよこいつ、
うん、
と π ってギリシャ文字で言うと英語で言う p に当たるんですよ。
はあ、はあ、
うん、なんで π なんかっていうと、
うん、
その英語でパリファリーかな、
ほうほう、
っていうのが円周っていう意味らしいね。
お
の頭文字で P 取ってて、でギリシャ文字で π にした。
はあは
あ、へーって感じだね。
はいはいはい。
で初めてその π って書いた人は、
うん、
イギリスのジョーンズっていう数学者が書いてみたい。
お、なるほど、そこも分かってんだね。
そうそうそうそう、分かってるんやけど、でも、うん、その人が使ったからみんながこぞって使い始めたんじゃなくて、
うん、
オイラーっていう天才的な数学者がいるんだけど、オイラーが使い始めてから一般に普及したらしいね。そうなんですよ、円周率、
うん、
なんでこの円周率をこんなに言ってるかっていうと、
うん、
結構円周率ってすんげえ大事な数字で、
うん、
円周率どういう数値で習いました？
ああ、 3.14 かな、一番最初はね。
3.14 やんね、
うん、
ちょっと我々からすると年の下側の世代だと3の世代があったりするやん。
ねえ、なんか話題にはなってたね。
話題になったよね。 3.1 の世代もあるから、
うん、
でまあ今は 3.1 よりまた戻ったから確かに、
うん、
この円周率が3じゃダメなんで理由がちゃんとあるんすよ、
うん、
で例えばね、
うん、
陸上競技でさ、
はい、
400m 走とか、
あ、
トラック一周するとか、
はいはいはい、
あれの時ってさ、こうオリンピックとかでもさ、まあ、見てたかどうかあれやけど、その内側の人と外側の人でさ、走るさ距離が同じになるようにさ、
あ、はい、
あの外側の人は前に行って、
うん、
内側の人は後ろに行くじゃない、
うんうんう
ん、あれは距離を合わせてるんやけど、
うん、
ああいうのとかもその例えば3、円周率が3やと、
うん、
全然距離が合わへんのよね、あれね、
うんうんうん、
トラックをこう線引く人が例えば円周率3で計算してて、あ、これぐらいかなーパーって引いてこんな風になるかなーって言ったら全然合わへんのよそれ。
そうやね、
うん、
そらそうだ、新記録達成するかもしれへんね。
そうそうそうそういや、それ距離短いんですよって誰も分からへんかもしれ
ん
しね、
うん、
まあその円っていうものをね、こううまく書こうとするとやっぱり円周率絶対にいるやけど、
うん、
紀元前2000年頃からそもそも円周率っていうのは重要視されてて、その頃は円周率というものは、円周率という概念があったかどうか分からへんけど、
はい、その
円周率に当たるところは8分の25っていう数字が使われてたみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい、
3.125、
はいはいはい、
ちょっと惜しいね。
いい線は行ってんね。
そう、いい線は行ってる、まあ、だってその当時ってその直径とまあ円周をね割り算すれば出るんやけど、
うん、
それがどうやら一定になるぞっていうのまでは分かったみたいな、
うんうんうんうん、
ということは。でもちゃんと円と直径を書く術がないから、
うん、そうだね、
測る精度もないなければっていう話やから、まあ大体こんなもんなんやろ
う
っていう、
うんうんうん、
まあ、一定数が使われたっていうね。古代エジプトでも 4×9/8 っていう数字が使われてて、
ほうほうほう、
これが 3.1604 って感じ、ね、
はい、
まあ惜しいね、
うん、 せやね。
まあだからそのとか紀元前500年頃旧約聖書にもですね、ちょっと一節が書かれててですね、ちょっと読みますね。彼は鋳物の海を作った、直径10アンマの円形、アンマっていうのは、単位ですね。直径10アンマの円形で高さは5アンマ、周囲を縄で測ると30アンマであった。だから直径10に対して周囲は30であるっていうのをもうすでにここで分かってる、言ってる、はいはいはい、なんでこれは円周率が3であるって言ってるね。まあまあまあまあ、昔はこういう風に表してたりとかしてたんやって。でもこれってどんどんどんどんさ、そのしっかりした円を描こうと思うと、
うん、
絶対に円周率ってもっとこう精度よく求めないといけなくて。
そうやね。
これってどうやって求めるか知ってる？
あ、円周率、正しい円周率の測り方？
うん。
どうやったっけな。まあ、そうやな。ま
あ、今は、うん、あの何そのスーパーコンピューターとかで計算してるから、
うん、
まあ、ちょっとちゃうかもしれんけど、うん、まあじゃあ何にもなしのところからどうやって円周率求めるよ、確かは。その円書いて直径と円周で割るんやっていうのもまあ円かもしれんけど、
まあ、ね、言葉で言えるけど、まあじゃあ実際どうだいよね。
そうそう、そもそも綺麗な円書けへんやんっていうね。
うん、
そもそも綺麗な円書けるんやったらその綺麗な円測りやと思うし。
まあ確かに。
でその綺麗な円はちゃんと測れるかって言われたら微妙やん。
まあ確かに。あ、
難しいよね。
まあ円測れないなら、円測れないなら気合でカクつかせるぐらいかな。
お、カクつかせる、
うん、
と言いますと、
と言いますと、いや今ノリで言ってるから何とも言い難いけど、まあだからその例えばあのドットドットじゃないけど、
ドット、はいはい、点ですか？
いや、まあじゃあピクセルって言った方がいいんか、あの、
は
あ
は
あ、普通そのまま中に四角入れた四角やけど、
うんうんうん、
そこにニョキって四角生やしたら、なんていうんだろう、八角形じゃないけど、あのなんどう言ってんだろう、出っ張った十字みたいになるやん。
ああ、あの安全第一のあれみたいな感じ。
あ、そうそうそう。でそれがそのだからあのニョキニョキニョキって間に埋まる部分生やしまくっていけば、あ、
なるほど、その円の中をちっちゃい四角で埋めるってこと。
そうそうそうそう、それをやりまくれば、あの、
うんうんうんうん、
まあぶっちゃけ気の遠くなる作業になるけど、
あ、なるほどね。でそのギザギザの、
そうギザギザのやつ、
円形のものができるから、そこの周囲を測ればいいんじゃないかってことね。
気合で測ればまあなんとかなるのはなるんじゃねっていう、とんでもなくしんどいやろうけどねっていう。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、なるほど。
例えばは、いや今思いついたそんな話しかない、
ね、まあそれも一つの案かもね。
はい、
考え方はそう遠くないかな。小数第2位のその 3.14 っていう数字、
うん、
これは実はアルキメデスさんがやったんです。
ほう、
アルキメデスさん聞いたことありますね。アルキメデスさん、
名前ありますね。
名前は聞いたことありますね、
うん、
まあ、この人が昔々にすでに証明してるんですね。やり方、
ほう、
円に内接する正96角形、
96角形お
と円に外接する正九十六角形、
はいはいはい、
わかる？
わかる。
意味わかった？
はいはいはい。
内接と外接ってまあまあ言うと、円の内側に、うん、内側にあの頂点が当たるように、
うんうんうんうん、
内側に96角形を置くのと、
うん、
その円の外側に辺があの円の弧に当たるように、
うん、
外側に96角形を置く、要はどっちも96角形を置くわけですよ、大きさ違いの、うん、でそうするとその正96角形の周の長さ、ちっちゃい方と大きい方の、うん、絶対に間に円が来るよね。
うんうん、そうやね。
ということは円周の長さっていうのは絶対にそのちっちゃい方と大きい方の間の、
はいはいはい、
周の長さに絶対になります
。はいはいはい、
賢いね、これね、考えたいとね。
なるほどね、確かにそりゃそうだわ、ね、
賢いわ。
それは文句言え、絶対そうやもんね。
うん、絶対そうやもん。
うん、
賢いわ、思ったわ。
それはそうやわ。
で正九十六角形の一辺の長さじゃなんぼなんですかって話だよね。でそれで計算していけば、
うんうん、
一応、まあ、3.14 ぐらいであるっていうのは、まあ、分かるわけですよ、う
ん、はいはいはいはい。
一応小数で言うと 3.140845 から 3.142857、 もうこの間に絶対に収まるよねっていうのが分かる。賢いわーと思ってね。
なるほどなるほど、確かに、
すごいよ。
それはそうやわ。
まあ、実はそのこの円周率 3.14、うん、まあこれより桁数をもっと下のやつをずっとこういろいろ過去の数学者たちはもっとこうどこまで求められるんだ、どう正確性を上げていこうつっていろいろこういろんな人がやってきたわけなんですけど、実はこの方法でやってるんですね。しかも日本人やってます。
へえ。
実は江戸時代。
あ、江戸時代。ほう。
はい。江戸時代もともと 3.16 という円周率が使われてたんですけど、
はい、
まあまあ実用的にはまあまああんまり問題ないかもしれんけど、その正確ではないんですよ、やっぱりね。
まあそうやね。
で、まあまあそこで円に内接する正、2の15乗角形を用いたらしいねんけど。
やるね。割ってったんかな、頑張って。
2の15乗角形って。
割って探したんかな。
分からん。もうもはや分からへん。2の15乗角形って何なんだろうじゃんけど。
いや、なんか、いや、すごい、なんか、とりあえず円になんか、すごいでっかい紙にこう、十字引いて、その間にまた線引いてをやってそうなイメージが出てくるわ。
どうなのね。
勝手にね。
でも、昔の江戸時代の日本人って、実は数学強くて、和算っていう言葉があったよね。
ああ。
和算ってね。この辺、実は、あの、関さんって聞いたことない？関高数かな。うん、そうそう、関高数。
ちょっと聞いたことあるかもしれない。うん、
1680年頃かなに内接する2の n 角形の長さの周の長さの割合が4分の1に近づきますよっていうことをなんか法則を見出したんやって。
へ
ー、はい、2の17乗角形の周の長さを円周率の上限下限でそこでそれを用いて使ったみたいな。でそれでもう何やこれ、何個までいった、小数点第7位ぐらいまでいったんかな。
おお、結構いってますね。
っていうのが実は江戸時代の日本でそれぐらいになれてる。実はすごいね。
すごいね。よう、なんか
すごい
ね。失礼ながらなんか筆とかしかなさそうやのにみたいなね、偏見になっちゃうけど。よう、ね、何でようやったね。
ようやったんだと思うよね。いや、まあその、まあ、今回はその円周率がどんなもんかっていうことは実は触れたくなくて、触れたくないというか、まあ、触れることがもう私ぐらいにはできなくて、もっと円周率ってすごい面白いみたいなんやけど、まあ、ちょっと円周率の魅力はまあちょっとまあ今回はそこではなくて、円周率というそのここに対していろんなアプローチがあって、内接と外接と使うその正難角形を使うっていうシンプルなアイディア、やっぱそういうのを思い出す、そういうのを使ってやっていくのが数学の面白さなんやろ、すごい感じだねっていうのが。
確かにね、
実はね、そう
アイディアとしてはまあ言われたら確かに、
抜群よね。
割とシンプルといえばシンプルやもんね。
そうそうそう、内接と外接の周の長さの間にあるんじゃん、
挟んだらええんやろ、
それだけやからね。そう
挟んだらええんやろ言われたら、まあ確かにっていうね。
いや、賢って思ったね。
確かにね。
すごいよ。なんかもうやっぱ数学突き詰めてる人って純粋に賢いなと思うんだよね。
そうね。
うん。すごいと思って。
はい、
もう、まあまあまあ、で、これがさ、数学を、例えば大学で数学科ってあるじゃないですか。
あるね。
理学部に数学科って絶対にあるんですけど、数学やってる人ってお金になんのかいって、それ何の意味があんのって。数学こんなん何の意味があんのってよく言うよね。よく言うんやけど、これ昔の人たちが頑張って 3.14 をいっぱい桁数出してくれたおかげで、今の生活にはすごく恩恵を受けてるところがもういくらでもあって、例えばタイヤとかそうなんよね。タイヤ、
ほうほう、
円周率が3のタイヤなんか、はけたもんじゃないよ。
まあそらそうだ。まあそらそうだ。
そうでしょ。そうでしょ。
そらそうだ。
3にするとめっちゃちっちゃい円になるか、あの、なんやろ、ガタガタになる六角形の円に見えるみたいな。とか、なんかそんな感じのものにしかならないし。
そうやね。
そうそうそう。あと、あれとかね、暦とかもね。 実はあの昔の暦ってもっと精度が悪くてまあそこには実は円周率が精度が良くなかったっていう話も実はあったりなかったりする
よね。はい、
とかあと、まあ、もっとこうあの話でいくと、あ、あとね、宇宙探査機のハヤブサ、
ああはいはいはい、ハヤブサね、
あれとかもその、まあ、小惑星まで行って戻ってきたんやけど、
うん、
それのその往復するための軌道の計算、
はいはいはいはい、
するときにもちろん円周率で使うんだけど、
はいはいはい、
それは小数第15位まで使ったらしいですね。
おお、なるほどね。
そう、なるそれだって、だって人工衛星をやっぱ打ち上げるのはだって絶対 3.1 を使うわけやから。
そうやね。
うん、だからそういうのところにもちゃんと使われてるんやから、数学やって意味ないなんて絶対思わないでくださいね。そうそう。
それはそうだ。だ
から数学って面白いよねってすんげえ思ったっていうのが、まあ、実は今回のお話でございました。
On the way.
オンザウェイでは皆様からのお便りや、テレビってなんで映るの?のような身近な疑問を募集しております。番組のホームページ、ツイッターアカウントからアクセスよろしくお願いします。物事を始めるには良いも悪いも、早いも遅いもありません。歩きながら途中でいろんな風景を見ることが大切です。では、次回またお会いしましょう。